さあやってまいりました。1月の2週目でございます。京都三条ボンズカフェの時間やってまいりました。
はい、
ね、今日はちょっと真面目なスタートなんですよね。今日はね、僕もね、はい、コスプレなんで。
コスプレ、
というか、まあ一応普段の格好。
かわいいです。
かわいいですか。
なんか赤いマフラーです。
まあね、まあ、これはちょっとワンポイントなんですけど。今日はちょっとお通夜というのがありましてね。まあ、こうちょっと冷え込むと、やっぱね、ご年配の方とか、あるじゃないですか。でも、ちょっと遠方だったので、
はい、
もうチェンジする間もなく、駆けつけたわけで、ちょっとコスプレのままなんですけど。はい、やっぱこの格好をしますとですね、はい、ちょっとだけ真面目な声になってしまう。ホワイト領事になってしまうんですよ。あかんな、それでは。やっぱり。
やっぱりでも職業病っていうか。
職業病というかね、やっぱりね。
結構ピシッとなるんですね。
それはまあ一応ね、なるんでしょうね。ということで、今日も張り切ってまいりたいと思いますけども、京都三条ボンズカフェ、杉原でございます。
泉です。
ふにゃこです。
師匠です。
ということで、海田さん。
はいはい。
お正月。
お正月も。
ね、もうほぼ終わってですね。
はいはい。
また日常に戻りつつありますが、はいはい、ちなみにお年始回りはされるんですか、やっぱり。
しません。
まあ、されない、うん。ね、前も聞きましたけど。
ゆっくり過ごしております。
あ、そうですか。はい、浄土宗という、まあ、宗派の中ではされてる方もおられるんですか、
はい、
あ、やっぱりおられるんですか。まあ、割とみんなお年始回りって、まあ、普通の会社でもほら、お年始の挨拶にこうね、
はい、
回られたりするじゃない。お得意さんとか、いろんなとこ、はい。まあ、お寺さんの場合も、こう、まあ、ご祈祷くだみたいなのがあってね、
はい、
そういうのを皆さんのところへちょっとお配り回ったりするわけですよ。15日まで。
そうなんですか。
はいはい、だから結構、まあ正月三が日が過ぎると、
はい、
忙しい日々が展開していくわけなんですけどね。
は
い、
杉岡さん回ってはるんですか。
回ってます、回ってます。はい。のでまあなんかご年配の方ね、お元気ですかみたいな。お正月しか回らないうちもありますからね。まあそれはさておき。
はい。
みんな大丈夫ですか。いや、読み受けとるけど。投稿いただいております。
はい。
ご紹介しましょう、じゃあ。
はい。
はい、ふにゃこから。
はい。はい。お便りありがとうございます。
ありがとうございます。
家事と和尚、杉若和尚、アシスタントの皆様方、少し遅くなりましたが、今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
鬼が笑うような話ですが、今年はもちろんのこと、うん、来年も再来年もずっとボンズカフェを続けてください。
ありがとうございます。
ありのままスポンジ的人生の教訓となるこの番組をファンのために、
あ、
京都アトリエ K さん
へ、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうね、もう来年も再来年も、これどうですか、梶田さん、このようなお言葉いただきまして
。お前、それこそ鬼が笑う話。
まずね。ピンポンみたいな。
鬼も笑うし、坊主も笑う。
坊主も笑う。坊主も笑う。まんまよ。貴重な体験してるね、今。いやいや、しかしね、あれですよ。この番組も、まあ、今年3月が来ると、
はい。
丸々6年終わって、次、足掛け7年目に入るわけですよ。
ああ
、ね、長寿番組じゃないですか。
はい、長いですね。
はい、
ラジオカフェが始まってから
が始まって、7年が過ぎましたから、
うん、
ちょうど1年、まあ1周年経って、はい、このボンズカフェが始まったんですね。
あ、
ね、まあ他にもたくさん番組が増えておりますけれども、
はい、
まあ頑張っておるわけでございます。いろんな皆さんのおかげで、
はい、
ね、お疲れ様です。
ですので、もうあなた方も頑張って続けてください。
はい、
本当に。
ありがとうございます。はい。
いうことで、まあそういうお便り、今年のテーマは何かと言いますと、今年というか今月のテーマ、何ですか？泉ちゃんから。
鬼が笑う話です。
これです。
はい。
これ、先週もちょっと説明したんですけど、
はい。
ね、2011年に向けて、もう今年2010年明けました。で、2010年明けたところで、これから今年これやるぞという目標は、
はい、
もちろんみんな持ってるでしょうけど、それは2011年にかかるのかなみたいな。2011年にかけての目標なのかなみたいな。
はい、
難しいです。ですから、鬼が笑うよというのは、大体来年の話したら鬼笑うでっていうね、ことわざから来とるんでございますけども。
そうなんですね。
でしょ。ね、2010年明けたとこなのに、はい、もう鬼の笑う話をしようやないかというのは、これは2011年に向けて、こうなんか近いというか目標的な話をしようというテーマなんです。
これ面白いですね。
ね。
大体ね、今年1年どうするみたいなことを聞かれることは多いですけど。
これやっぱり、カイザさん、年の 巡りとか、よくほら、まあ、一般的ななんか占いもんでね、今年あんまええとしちゃいますねとか、まあ、昔からなんか天中札とか、暗剣札とか言うじゃないですか。まあ、こういうことはどうなんですか、気にした方がいいんですか。ちょっとアドバイスしてください。もうリスナーの皆さん、どんと。
はい、どんと。
どうぞ。どうぞって、振ってますね。どうぞ。どうぞ。お願いします。
振った人が。
あれどう、二人はどうですか、気にするんですか、やっぱり。占い、今年どんな感じみたいな、一応見んの。
でも私はあんまり気にしないですね。占いでは。はい。
何信じるの？
自分を信じる。
やめなさい。それでないとプリカ出れません。
始まって6分でもう名言出ましたね。
名言ですね。はい、それはもう友です。はい、いいことです。
自分しか信じるものはないです、ね。
もう見ない方がいいね。
はい。はい、見ない方がいいと思います。
ちょっとね。
はい。
ね。
はい。
うん。方の方見てる場合じゃんもんね。
はい、そうです。
カカカの家族見てる場合じゃんもんね。
はい。みなくちゃんはどうですか？
私は結構見ますね。はい。
見る。
参考程度に。
あ、今年はどんな感じですか？
今年はね、うん、あのね、水玉柄がいいらしいです。
あ、それを聞くと、運気がいいと。
はい。
来てるんですか？
うん、なんか意識して見るようになった。
今日は水玉入ってることは、今日は、ね、下に水玉入ってる。言ってる場合か。どんな感じ？
そう、うん、あとは、あ、そうそう、その、おすすめの香水みたいなのが載ってたんですけど、それをもうすでに1ヶ月前ぐらいに買っていたんです。はい、たまたま。あ、なんかな。
偶然ですか？
偶然。ああ、
それいいと思うことをやってみるのも一つかもしれんからね。気持ち的にはね。
そうですね。
なるほど。
基本的にいいことしかやら、あの、覚えてないです。
ああ、そう。
はい。
あの、今年はもうこれ、まんま動かん方がええでっていうのが時々出ることあるじゃない、そういうの見てて。
ですね。
今年はもう何も動かん方がええと、とにかく今年はちょっとこう、どういうの？ちょっとこう、静かに。
淡々とというか、うん。
もう待ち構えてる時期で、はい、これを待ち構えると来年ドンと行くよっていうのがあったら、じっとしてますか、やっぱり。じっとしてられへんよ、でも。
そうですね。
難しいね。
でもなんか影響される年頃みたいなのはありましたよ。
う
ん、
あ、そう。
おとなしくしてなあかんやと思って、はい、おとなしくしてたんですけど、なんか、やってみて、うん、おとなしくしててもおとなしくしてんでもそんなに変わらへんかったんちゃうかなみたいに思って
あんまり関係ないと、うん、
なるほど、なるほど、
占いのせいにしちゃってるみたいなのがあって、それは良くないなと思って、
なるほどね、うん、まあその辺のね、皆さんもいろんな思いがあると思いますので、
はい、
梶田さんにどんどん質問を投げかけていただきたいと思います、
は
い、
梶田さん
ね、はい、ということで宛先の方を泉ちゃんの方からお願いします。
はい、京都三条ボンズカフェ、はい、コーナーの宛先はファックス 075-213-6433 075-213-6433、 メールアドレスは bonz@radiocafe.jp、 ホームページアドレスは http://www.radiocafe.co.jp/bonz/ です。たくさんのお便りお待ちしております。
というわけで本日の1曲目いきます。
はい、 JK2-1 のハッピーグラディエーション。
やー、素敵やー。
京都三条ボンズカフェ、この番組は将軍八谷総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。はい、ということで今の曲はは
い、テイキーさんのリクエストです。
テイキーさん、
はい、ありがとうございます。
テイキーさんといえば、
はい、
ね、この間僕も久々にメール交換しました。ありがとう、ということで、なんでかというと、
はい、
応援に行っておりました。
はいはい
何の応援かということなんですが、
はい、
その辺をちょっとこれから泉ステーションのコーナーで、
はい、
行きますか。
行きましょう。
はい、じゃあ行きますよ。まだ大丈夫。はい、
泉ステーション。はい、今日はですね、ずっと言っていたプリンセス関西というミスコンテストのことです。
うん、
最終まで行くことができまして、1月9日最終選考が行われました。うん、まあ、結果から言いますと、グランプリを取ることはできませんでした。まあ、すごく悔しいんですけれども。いや
しかしね、梶田さん、はい、私、行ってまいりました。応援に。
ご苦労さん、
ディレクターと。
ありがとうございます。
うちのちょっとスタッフと。
はい、
まあ、たくさん、満席。
はい、
立ち見。あれ、A 席、B 席で、入り口仕事だけど、結局なんか入ったら、どうやねみたいなやったけど。
あ、そうなんですか。同じですよね。
うん。
はい、
満杯でした。とりあえず。
はいはいはい、たくさんの方がね、もう来られていました。
そうでしたね、
はい、はい、そうですね。でファイナルまで残れたのも応援してくださっている友達や家族、うん、本当に皆様のおかげで最後まで残ることができました、うん、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、まあ、
杉垣さんも皆さん来ていただいてありがとうございました。い
やっぱほとんど男性なんですか、来てる人。
どうなんですかね、どうでしたか。
いやいや、あの女性も多かったですよ。うん、はい、あのまあまあ、いわゆるその出てるその最終審査に残ってるみんなの、まあ、お友達もありの、結構女の子多かったと思いますけどね。まあそっち見るの忙しくてね、僕も。
ステージは見られてなかったですか。
ほとんど見てません。
見てないんですか。
それもスタッフまた綺麗な子ばっかりでね。黒服の。
何を見てるんですか、ほんまに。
じゃあ私のことあんまり見ていない。
見てました、それは見てました。
どうでしたか。
よかったっすよ。
ほら始まりますよ。
いや、あのね、はい、僕ね、あの着物最初審査、はい、着物審査、
そうなんですよ。
うん、でその後なんか、まあ、一応私服審査みたいな感じ、
はい、
みんなドレッシーにしたったんだけど、
お着替えがあったんですね、
うん、もう、はい、あのどこのもうクラブかなっていうぐらいの派手な衣装でしたね、
はい、
みんな。
そう、
本当に、
はい、
もっとみたいな、
気合入ってました、
うん、気合入ってました。
はい、そうなんです。
はい、どんなの着たんですか。
私は黒のドレスですね、うん、
黒のドレス。
はい、黒のドレス。
それはもうすごい、もうね、ノーサツ。
ノーサツ、はい、ありがとうございます。
もう僕なんかもう鼻なんなんティッシュって見ますから、ね、
ありがとうございます。全然知らなかったです、それは。
いやいや、もう暗闇でよかったな思って。
まあね、その経験できないことも
い、
はい、いっぱいできて、
そうでしょ、
はい、本番も800人以上の前でそのアカペラで壊れかけのレディオ
をいきなり歌いました。
歌わせていただいて、もうそんな経験も出ていなかったので。
そう、これちょっと細かく私がまあね、はい、フォローしますと、
はい、
これブロック別だから、今日プリンセス京都、
はい、
プリンセス大阪、
はい、
プリンセス神戸という、まあ、あの3都市というか、まあそのね、あの、まあ、代表的な、うんうん、
はい、
大学からこう選ばれた人たちが最終審査に残っているということ
で
ね。
はい、そうです。
あれ、滋賀県にも大学あるでというツッコミがちっちゃい声であったんですけど。
はい。
はいはい、まあ、一応京都、大阪、神戸から選ばれてるっていう感じ、
は
い、
そうなんです
か、はい、
はい。
奈良もあるでって話なんですけど。
はい。まあそうですよね。はい。
はい、はい、それで、プリンセス、その、まあ、あの、最終審査は、その各ブロック8人ずつ、8名ずつ残ってて、
そうです、
かける3ですから24名が最終審査に残っているという、
その8名の中に泉ちゃんが入ったってこと
ですね。でまず京都の8人が出てくるわけですよ。
そうです、はい、その中の1人でした。
で、はい、次は着物で出てきて1人ずつがこう、まあ、なんかコメントして、はい、自己 PR ね。
そうです。
で1番目の2番目3番目が谷口泉、これ出ました。
はい、
3番
1番2番割と、はい、まともだ、まともちゃう、あの普通にコメントだけやったけど、はい、で谷口いずみもなんかやれよと心の中で叫んでたわけです。
や
りました。中ペラで
やっちゃいました。
行きました、はい、いきなり壊れかけのレディオ。
その歌を歌いましょうっていうコーナーじゃなくて、
はい、そうなんじゃなくて、何でも自由でいいんですけれども、やっぱり何かをしないと、アピールしないとって思ったんで、うん、歌っちゃいました。
そうそう、
はい、
すごい。でモニターがさ、あのステージの上にバーンとプロジェクターでバーンとドアップですよ。谷口いずみ出た、谷口いずみ出たみたいな。
そうだったんですか。後ろなんで見えないんですよ。わからないんですよ。
もうドアップドアップ踊って
る、はい、そうですね。はい、自分の全てを出し切れたので、
出しましたね、
はい、全然後悔とかも何もなくて、最後まで頑張って
舞台映えしてました。
ありがとうございます、
はい、よかった、
はい、ありがとうございます、うん、
はい、そして、
はい、そして、まあ、人の温かさとか協力して応援してくれてる友達もたくさんいて、うん、もう本当に自分は一人じゃないんだなと実感しました。
あ、ね、あ、会場から泉とかこうね声がかかったりなんかするわけですよ。拍手も出るし、
それ嬉しいですね。
エントリーナンバー、ね、何番だかって書いてるこの司会の人が言うじゃないの、
はい、
そこでその3番エントリーナンバー3番、あ、エントリーナンバーってそこまで英語やのに、あ、これだけ3番って言うんだよ。エントリーナンバー3っていやいやね、
はい、
どうでもいい話なんですけど、はい、ごめんなさい。
そう、
はい、はい、どうぞ。
9ヶ月間くらいもう長い戦いだったのですが、う
ん、あ、9ヶ月、
はい、
すごいな、これ。
正直ね、その長くて、うん、もう心が折れかけそうになった時とかも、はい、やっぱりあったりしたんですね。でもやっぱり頑張り続けることの大切さとかも分かったんで良かったです、
うん、いや、それは本当そう、みんなの出た人みんな言ってたね、
はい、
皆さんのお力というものを本当に感じましたって、はい、やっぱそういうもんですか。
はい、その通りだと思います。
やっぱその、はい、ウェブ投票もあるしね、
はい、
あ、
そうなん、
それがあって上がってくるんじゃんもんね、
はい、
うん、
でそこでやっぱり自分が今日は聞きたいことはうまくいかなくて、はい、やっぱりモチベーションとか下がってしまう時とかだ、うん、誰でもあると思うんですよ、うん、なので皆さんはそういう時にモチベーションの上げ方とか保ち方とか、はい、人それぞれ違うと思うので、
う
ん、どうしているのかなっていうのを聞きたいんですけれども、どうですか、
はい、先生の先輩、
それはまず梶田さんでしょう
モチベーションね、はい、あんまりモチベーションっていうこと自体を考えたことないです、ね、
そこが素晴らしいんですよ、うん、
なるほど
それは梶田さんならではです、
うん、うん、モチベーションってねあんまりないですね、
あ、落ち込むことってないんですか梶田さんは、
まあ、ないですね、
素晴らしい、
すごいですね
すごい、
それはあの、いや、か、あの、どういうんでしょうか、あの、僕はちょっとこうなんかこう、梶田さんに失礼な質問してるわけじゃなくて、リスナー代表としてね、例えばその、失敗す、まあ、人間失敗なんかするじゃないですか、
そう
ね、まあ例えば失敗しました、で失敗はまあ自分が原因なんやけど、まあ、それでまあ自分だけで処理ができることはまあいいけど、まあ何がしか他人さんに迷惑響きましたというか、伝播しました
そう
です、ね、その人がなんかそれで傷ついたりとか、まあ目に見えんところで落ち込むことがあったということが起きた時の梶田さんのモチベーションはどんな感じなんですか、はい、あ、これリスナー代表として聞いてるんですよ、はい、
これ別にモチベーションも変わりませんよ、それでも、
あ、その秘訣は何ですか、
いや、それはもうあの全てご縁やと思ってますから、
あ、なるほど、
なるほど、
もちろん謝ったりはしますけどね、
あの梶田さんが僕が怒らはる場面も見たことも、まあ見たことというか、その、あ、これは怒ったらな、ご機嫌、あの、ご機嫌悪くなったらなとか、まあ僕も長い付き合いなので、あの、若干口にはされないけど、
はい、
まあその、これは譲れないということを思ってあるんですよ。だからそれはわかるんですけど、
はい、
あの、だからそこを、まあでも、ご自身でコントロールされてるんですけども、はい、と思うんですけども、
どうかわかりません、
ね、そう、だからその
分かられてるっていうことはコントロールできてない、
いやいや、それはまあ僕も一応プロフェッショナルですから多分そのことでまあ譲らへんということが分かってるんですけど、
はい、
そのでもその時にこの場で言うとけなければならないっていう場面があるじゃないですか、この人に言うとかなあかんっていうタイミングね、
はい、
そう、 ありません、
あんまりないです。
あら、あら、広がらねえ。
どうしてもその時にね、はい、言わないかんとか、あんまりないですね。
あ、そうですか。
うん、
やっぱそれは、なんですかね、あの、そうなんですかね。
そうです。
あ、でもまあ、その人と まだ、
広がらんけど。
じゃあ、まだあの、その人と出会えば、いいけども、
うん、
あの、出会わないかったら、もうそれはそれまでと。
そうですね。
それもご縁っていうことですか？
ああ、私だけじゃないですからね、その人がまた。これから出会っていく、
ね、
私は言わなくても、まあ、その人にそういう聞く縁があれば、またどっかで聞かれるでしょう。
ああ、そうか。そういうふうに考えなかったな。
いやいや、私がどうしても言わないかんっていうふうには、あまり思ってないですね。
はあ。
でもそこで、あ、まあ、会社さん。
だ、不親切ですよね、結構ね。
いや、そうは思わないんですけど、
うん、
そのタイミングというか、あの、そのタイミングを逃すと、もう機会がないっていうことがあるじゃないですか。まあ、
うん、
まあ、注意を促すことでもそうなんですけど、
どうぞ、
その時にもし、ああ、あかん、あかん、そこまたいだ、あかんねえ、ああ、またいじゃったって、その時にちょっとブルーになるじゃないですか。例えば夜中こう、まあ、しょっちゅう夜中走ってるので、ね、僕、何しとんか、ようからけど。
はい、
でね、あの、ふふーってこう、車を走ってて、ね、ちょっと不注意、自分の不注意なんですけど、
はい、
ゴーンって、あ、何やろって、まっすぐ走ってて何もなかったのに、
はい、
で、ルームミラー見たら、もうすでに引かれてしまった気の毒なたぬきちゃんをさらに踏んでしまった場合。
はい、
まあ、しょうがないんですけどね、そんなことでブルーになってる場合じゃないけど、まあ、そういう、まあ、タイミングね。
うん、
その時自分の不注意さにちょっと落ち込んだりするんですよ。
あ、
ね、ごめん、また踏んでしもたみたいな。そういう細かいことまで気にせんでもいいんやけど、ね、わかるってこと。
はい、わかります。
だ、そういう時って、クールになりきれへん自分がいてもいいんですか、これは。
そら、そら。いてもええとかあるとかじゃないですよ。はい。それはその人の、それこそいつも言ってるありのままですからね。
ああ。
どうでなければならないっていうふうに思わないですね。
なるほど。
その人
まあ、夜走るなと。
いや、その時に、その人に言えなくても、また会うにあったらどっかで会うし、会わなくても別に、それはまた、この世だけが命じゃないから。
あ、その巡りの中で。
またあの世もあるわけでしょ。
なるほど。ご縁でね。
我々はやっぱりいいよ。
いやいや、そうだそうです。
はい、杉若さんは、どうですか？
私はもう、はい、あの、バイオリズム激しいのでね。もう落ち込むわ、喜ぶわ、
はい。
もう忙しいございます。忙しいけど。
どうしはるんですか？
フラットタイムというのがあるね、僕。
フラットタイム。
何なんですか、それは。
フラットタイムがある。
はい、
でフラットタイムがどっちよりかっていう、自分でね。ちょっとハイテンションなのか、
はい、
もしくは、あの、まあ、落ち込んでるのか、もしくは悲しみの落ち込みなのか、いろいろあるじゃないですか、
はい。
でもフラットラインを一回学習してるわけで、どっかで、何かで。この、ここが一番心地いいでっていう、自分の中のモチベーションのフラットラインを。
はい、
そこにちょっと軌道修正するっていう技があるんやろね、自分の中で。
あ、それはじゃあ、やっぱりいろんな経験を重ねていって、あの、得得していったっていう、う
ん。だから、今、梶田さんのおっしゃることとイコールするのは、悪いことはずっと続かへんし、
はい、
良いこともずっと続かへんと思ってるわけ。うん、
はい、
だから来たなって、あ、今来たなって思うことは、悪いことが来た時は、これ来ることになってたよなって思うようにして。でも、それもずっと続かへんから、きっと良いことも来るでっていうふうに、こうリセットをするようにし。まあ、すべては、良いことも、良いことを呼んで、むっちゃはしゃがへんし、
はい、
はしゃい、その瞬間喜んだりもするけど、それがずっと続くと、まあ、落とし穴があるかもしれへんからね。あの、非常にあの、僕のフラットラインは、あの、テニスのラケットのガット知ってる？ガット。
はい。
私テニスやってましたね、昔。ボールちゃうよ。わかってるし。わかってるよね、みんな。
はい。わかりますよ。
ガットっていうのが、あの、こう自分で貼るわけですよ。まあ、テニスプレイヤー。まあ、あの、まあ、自分で貼る機械がいる最近はね、大変ですけど、はい、昔は自分で貼ったもんなんです。押すと、その、ガットのこう、網目っていうのは必ず、もう、裏回り表回りしてこうクロスしてる、はい、これ全部表だと全然あかんわけやんか、
うんうんうん、
全部網の目にこうしていくわけでしょ、
うん、
で人間の一生っていうのはあの命がけで一生懸命やることと命がけでは生きていけんやけど命がけではだけで命がけだけではうまいこといかへんのよね、はい、そこに心がけという縦の人がいるわけ、うん、だから、はい、横の命がけという人と縦の心がけと糸とうまくこうクロスさすことによってその大きいボールが来ても跳ね返す網になると。
あ、
でも今日衣着てるから僕ちょっと
なんかピシッとしたこと、はい、
命がけになると人を裏切られると腹立ったりもするし食っていかなあかんし命がけって言ったらもう食っていかんと死んでもないから、
うん、
でも心がけと命がけという縦糸横糸って必要かなって思ってるんでございます。
はい、ありがとうございます、はい、
納得です。勉強になりました。
い
や
い
や、
まあ、そういう
ありがとうございます。
僕の、まあ、そういうモチベーションの、ね、リセットポイントですわ。
はい。
はい。
はい、ありがとうございます。はい、これからも、はい、何事にも挑戦して頑張っていきます。
は
うん、はい、
そう、何度も失敗は、またそれはそれでいいんです、
はい。
はい。頑張りましょう。
はい、頑張ります。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では、本日2曲目いきます。
ジュディ&マリーで手紙を書くよ。
京都三条ボンズカフェ。この番組は将軍八重総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。というわけで、
はい、
ね、お待ちかねでございます。
待ってました。
目玉コーナーいきます、
はい、
まずはおたけびから。それぞれの人生に学びあり。ということで、京都三条ポンドカフェ目玉コーナーの時間がやってまいりました。本日も素晴らしいゲストにお越しいただいております。ご紹介申し上げましょう。
本日のゲストは、はい、能楽師観世流して方林総一郎さんにお越しいただきました。
どうもこんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
大型です。
大型です
いやいやいやいや、どうも
よろしくお願いいたします。
もう、
お願いします
。もうすごいいい男ですね。
ありがとうございます。かっこいいですね。
かっこよすぎてね。 もうと何見比べる今日は水玉模様かい言ってる場合かいやいやいや、ようこそありがとうございます。
ありがとうございます。
もはやさんとは、ちょっと私もこの間の、暮れからちょっと私は近づかせていただいているんです。はい、
そうです。
もうなびいちゃおうかな、みたいな。
あらあら。
もうこの強い男になびこうという、はい、今年の目標。イケメンになびこうという、どうですか
出会いのあったんですか？
出会いはね、ある会のですね、忘年会なんですけど、ね、たまたま同じ鍋を続く仲になってしまいました。
なりましたね。
これもう、即メール交換して、
はい、赤外線でね。
赤外線
で
ありがとうございます。
ありがとうございます。
でもうぜひラジオにお越しくださいということもございまして、そしてまあいろいろとですね、まああなた方脳とかそういう能楽の世界なんてどうですか、泉ちゃんと宮子は。
どうですか泉ちゃん。
全然分からないですね。はい、
まあ、私どもそんなに詳しいわけじゃないんですけども、
はい、
まあでもね、日本の文化、は
い、そうですね、
ね、狂言、能狂言ですよ。ちょっと今日はその辺の話を、う
ん、はい、ぜひ聞いてみたい。
まず観世流という、
はい、
そこからちょっとまあいろんな流派があると思いますけども。
そうです ね観世流と申しますのは、
はい、
能を作ったと言われている観阿弥世阿弥という親子が、まあ、室町時代にいたんですけども、
はい、
その親子によって作られた、のがまず能というもので、
はい、
その子孫ですね、観阿弥世阿弥の子孫が今の観世流と呼ばれる、我々そのして方と申しまして、
はいはい、
能において装束とかの面、我々表と言うんですけども、はい、それを顔につけて表をかけて、はい、主に舞台で歌ったり舞ったりしているのがこのして方というんですけども、うん、その一つの流派に観世流というのがありまして、はい、今のお家元は東京の方にいらっしゃいますんですが、その観阿弥世阿弥の代から数えて今のお家元で26世、室町時代から
ど
んどん続いておりますね。はい、
これこの若い2人はですね、
はい、
まあ、狂言とかそういうのはまあ言葉とか映像的には知ってますよね、能も。
そうです ね、はい、
まあ、能と狂言は、まあ、もう当然まあ違うもんなんですけども、うん、
はい、
その、まあ、この2人が違いをこう見分けるためにはというか、まあまあ、基本として、
はい、
まずの
そう、
はい、どういうふうにこう判断したらいいんですかね。
そうですね、まあ、能も狂言も元はというか、我々狂言するものも能するものもまとめて能楽師と呼ぶんですけども、はい、まあ、狂言は皆さんよくご存知かと思います。まあ、こんな言い方、例えをしたら狂言している方に怒られるかもしれませんが、狂言は主にやっぱり喜劇ですね。うん、吉本新喜劇ではないですけども、
笑いがねやっぱり起きますもんね。そうですね、あーみたいな、ね、
そうですね、
客席もつらいちゃったりなんかしてね、あれ、
うん、
うんってね、皆さん分かってるから、狂言は見たことあるんだ。
狂言はね、やったことはあります。
やったこと
は
あるんだ。やったことはそうです。
あ、ちょっとだけですけど。
あ、ほんまや、
ありがとうございます。
そして、そうですね、はい、
まあだから狂言の方はまあ喜劇ですね、
はいはいはい、
で能の方は何かと言われたら、まあ、おのおの演、曲目、
は
あ、出し物全部でおよそ200曲ほどあるんですけども、はい、その200曲全部が全部そういうわけではないのですが、
はい、
悲劇が多いですね。
は
あ、悲劇。
悲劇の方、
はい、つまりその人間の持ってる感情ですね、
うん、
現代の生きる人間でも昔の人間でも心に抱く、うん、そういう普遍的な感情をテーマにして作られているのが能なんですよね。
まあ我々が言うところの人間の深い業みたいなもんですね。
そうですね。
業の業って分かるかな、君たち。業
って何ですか？
梶田さん聞きなさい。
業って何ですか？業って何ですか？
業って行いっていうことですね。簡単に。
そうそう。心の在り方、行いですわ。それはそこの辺のこう非常にえぐり出したようなこうテーマが多いですよね。
そうですよ ね、その能の中ではその女性というものはもう生きているだけでも罪だと。その例えば今目の前にいらっしゃるお二人、
それはまた私と反論したいんですけど。
そう、その美しさで男を迷わす人を
迷いたい、
もうこれだけでも罪だと。
で
命を落としたらもうそのまま地獄へ落ちてしまうという、女性は生きているだけでも罪だという考え
女性からすると男も罪かもしれませんよね。
そうなんですかね。
ね、どうなんですかちょっと。
はあ、人にもよりますね。
ちゃんちゃん、こら。はい。
はい。そんな感じですか。そんな感じですよね。
なるほど。
はい。
まあ、その悲劇というか、その、あの、お面を、
はい、
まあ、能面をですね、はい、あの、非常に無表情のものが多いじゃないですか。ね。あこになんかもう、さらにこの、その裏のこのストーリーが、なんかこう、どういうんですかね、こう、なんかドロドロしてるような感じがしますよね。
そうですよね。
ね、なんかイメージ的にね。
うん、でよくそれとあの、なんか、能面のような表情だと。
ああ、そうですね。
なんかあの、無表情の例えによく用いられるんですけども、はいはいはいはい、あの能楽師に言わしたら、
う
ん、とんでもないと。
そういうことです
ね。能面というのは我々にとって命です、うん、ご身体ですよね、うん、一番大切に扱うんですけども、うん、あれは生きてるんですよね、不思議と。
そうなんでしょうね。
だからその、はい、角度によって悲しんでるようにも見えたら喜んでいるようにも見える、
そうそう、怒ってるにも見える、
ね、見えますね、
うん、まあ、あのすごいもんですよあれは。
ですので、まあ、はい、今聞いてくださってる方、うん、ぜひその、まあ、何か機会があって、はい、お能が見る、お能を見る機会があれば、
はい、
その能面はのような表情という間違った解釈を、ね、
そうそう、
ちょっと取り払っていただけたら。
それはもう言っちゃダメですよね。
言っちゃダメです。
言っちゃダメです。
はい、
言っちゃダメよ。
じゃあ、喜怒哀楽が激しい人に使いましょうか、これから。
そうそうそう。そう。
ね、
そう、まあ、そういうことですよ。
う
はやっぱ その専門の世界におられる方はやっぱ使ってほしくないフレーズとかありますもんね。
そうです ね、
それに今おっしゃるような、
うん、
能面のようなそういう表現良くないし、
うん、
僕らはそのなんか物が壊れたら、
はい、
テレビドラマでもうこれお釈迦になったとか言うでしょ。
もう言わへんと思うね。
あ、そうですか。
すいませんか。あんまり
言わない。魚釣れへんかったら坊主やって言うじゃないですか。
あ、います
ね、 ますね。
お店に人来なかったら坊主やって言いますもんね。
そうそうそう、うん、それやめてほしいな。
確かにそうですね。
ね、
あれ
お釈迦になったと言わないね。あれあれで。まあまあそういうことで。しかし、あの、本当にこう伝統芸能というか、
はい、
まあ、あの、本当に、ちょっと見直されてきてるところあるじゃないですか。まあ、狂言の方は特になんかこう、若手が頑張ってはるんで、
そうですね。
ね、あの、いろんな発表の場を設けてやってるところもあるし、はい、そういう、まあちょっと、新しい動きみたいなのもあるんですか、その、能の世界。
そうですね。うん、まあ、一応古典芸能ですので、はい、あの昔から室町時代にできた時から、まあ、はい、ずっと同じことをまあ一応はやってはいますけども、うんうん、その時代時代でまあ新しい演目が作られたり、
はい、
まあ、現在でもあの古典以外に新しいものが創作されたり、はいはい、またあの他のジャンルの方となんか一緒にコラボレーションして何か一つの舞台をっていうこともされてますね。やっぱりそのお能っていうのは生き物ですから、生のライブですから、時代時代によってやっぱ多少変化していってこう継がれてるんだと思いますよね。
奥深そうですよね。
ですよね。
ね、
でもまあ奥深いから言うてそのなんか敷居が高いとかでとそのね毛嫌いされてもこちらは困るというか、意外とその単純なことをやってるんですよ。さっきも言った通り、人間の感情をテーマにしてますと、うん、その何も言ってない、なんですかね、はい、役者がこう言ってるセリフ、うん、一つ一つがこの聞き取れなくてもいいんですよ。例えばその、うん、なんですか、クラブとかに行って、
はいはい、
知らない曲が流れてきてもなんか、はい、なんとなくこう心躍り、
うん、
体が踊り出すことあると思うんですけども、
はいはい、
そんなもんと一緒でいいんです、
うん、
あの言ってる意味が分からなくてもそのお能を囃すお囃子ですね、笛とか太鼓、
うん、
またその人間が歌うこの歌いというもの、
うん、
また扇を持って待ってるその所作を見て、
はいはい、
何かこう感じていただけたらもうそれでいいんですよ、
お能なんて、
ええ、
いやちょっとね、あのワンフレーズと言いますか、
はい、
一節と言いますか、ちょっと私この間も生で、
はい、
あのいきなり やりだされたんでびっくりしたんですけど、
はい、
いや忘年会でちょっと自己紹介の時にね、
はい、
やっていただいたんですけど、その後もめでたい曲でしたっけね、
そうです ね
していただいたんですけど、ちょっと大丈夫ですか、音声さん。 どうですか、ちょっとなんか。
じゃあもう、ほんの一フレーズでいいですか。
はい。はい
はいはい、
じゃあ、よろしくお願いします。
はい。ほんの少しですね。はい。
はいはい、
タカさんおや、この村船に、帆をあげて。
という感じで、いつも
声を出せるんですね。どうですか、これ。
ああ、
ちょっと泉ちゃん感想どうですか。
聞き入っちゃいました。
聞き入っちゃいました。
はい。
これやっぱ女性もこういう レッスンをすれば、
はい、
あのできるもんなんですか。
そうですね。できると思います。
ちょっとやってみなさい。あとプリカンでこれやたらしてもね。ね。
終われかけの
何も聞こえない。
まあインパクトはありますよ ね。
だいぶインパクトは強いですね。はい、
横山はどうなんですか。女性もちろんそのおられると思うんですけど、
ね、そうですね。我々プロ、
はい、
クロートは大半が男性です。
うん、
その一般でおのを習ってくださってる方っていうのは、はい、逆に女性の方が多いんですよね。で、その今歌ったようなその歌いの稽古するときですね。
はいはい、
まあ、普段歌ってる高さよりもやっぱりちょっと女性の場合は少し高く歌って、こっちも必死なんですけどもね、高く歌ってその習ってくださってる人のいい高さというか声を引っ張り出してあげてお稽古してるんですけども、
はいはいはい、いやいやいや、これはいいですよ。あなたも、うん、
そんな女性の方も力強い声っていうのは出るものなんですか。
そうですね、やっぱりいきなりできる方も中にはいらっしゃるんですけども、はい、やっぱり個人差ありますから、うん、時間をかけてそういう声を練っていくというか、はい、作っていく、うん、何事も継続は力なり、
はい、
そうですね。
はい、まあ、能楽界は女性が支えてらっしゃいますよね。
そうです、稽古では実際そうなんですよね。
そうなんですか。
はい、そのまあクロートは男性が多いですが、はい、その習おのを習ってくださっている方、うん、全国的に見ましてもやっぱり女性の会員というか、
はい、
お社中さんが多いですね。お弟子さんが多いですね。
それは昔からなんですか。
そうですね、
それはかなりお茶とかお花とかと一緒ですわ。
あ、うん、お稽古、うん、
プロは男の人が多いけどね、お稽古してるのは女の人が多い。
そうです ね、はい、
これやっぱりもっとこう増えてくるともっとね。
そうですね、
認知度も変わってくるでしょうし。
そうですね、多い方が
いい、ね、敷居が高いと思ってる人多いと思うんですよ。で逆にまあそれをずっとこうもう鑑賞されてる方とか、まあ、コアなファンというか、僕も関西海岸一回、
はい、
何回か行かせてもらってるんですけど、うん、もううっかり喋ったらあんた知らんなって言われそうで静かに見てよみたいなこれはこういうもんだみたいな、ね、難しいですもんね。まあまあまだこう所定で見に行くと。
そうですね、でもそのうちの父である、うん、あの13世林啓右衛門というものを筆頭に、
はい、
林定期能という岡崎の京都関西会館で年6回おのおの公演をしとるんですが、
はい、
その林定期能ではその事前に解説書をお配りしたり、
なるほど、ね、
いざおのを見てもらう前に実際に役者が舞台に立って解説をするんですね。
そのアラカルトみたいなこと
を
してくれはるんですか。
でそれを踏まえてどうぞご覧くださいと。おかげさまで非常に好評を
得
ております。ありがとうございます。
はい、それは行きやすいです ね、
それはいいですね。
軽く言わはったけどね、お父さん13世って言った
ら13世になったんです
。素晴らしいです。
はい、
この方14世になるかどうかっていう方、ね、
まあこのまま真面目にやっていけば14世、
はい、13世っていう言い方をするんですね。
そうですね、歌舞伎の方の方たちはみんな何代目とか、
ね、
でも我々はでも何世というふうに言いますね。
お寺さんも何世ですよね。
あ、そうなんですか。
はい、ハリさんはもう何世なんですか。
何世でしょうね。
はいむちゃむちゃ長いじゃないですか。
なんか駒子はげるというときはね、生きてるときは何代で、はい、亡くなったら何世
と
か、
あ、
そうなん
ですね、いう言い方もあります。
あ、
へー、
うちはもう生ですね、なんかしないけどね。僕35世でも青春生じゃないからの35世ですからね我々は。 そうですか。しかしまあこれはあのちょっとこうこの2人アシスタントのね泉ハランドフニャコもちょっとこの能の、まあ、第一歩踏み出したみたいな。
そうですね。なんか、ね、やっぱり実際生で聞いてみると、うん、やっぱり違いますね。
違うでしょ。
なんかテレビとかで時々やってるじゃないですか、うん、はいはいはい、それで見たりするんですけど、いや、やっぱり分からへんなみたいな感じなんですけど、うん、今実際に生で聞いてみたら、なんかこう体の真ん中がわーって震えた感じがして、やっぱりテレビとは違うなと思いましたね。
そうですよね。現代のアーティストの、テレビで歌ってはるその歌を聞くのと、実際ライブに行って聞くのと、ね、はいはい、違うようなものですよね。うん、やっぱり生を見ていただいたらね、
見ないとダメですね。
一度ね、ご覧いただいたら何かまた考えが変わるかもしれませんね。はい、
もう小さい頃から鍛錬されてそうなってこられると、ま
あ、そうですね、4歳になる手前で、まあ、初舞台踏んで今に至るというところですね。
素晴らしい、ね、
最高ですか。
はい、じゃあ後半はまたいろいろ教室もされてたり、はい、はい、試み的なこともいろいろお話聞きたいと思いますので、
はい、
3曲目、
はい、
林さんのリクエスト曲ですね。
はい、はい、そうです。
ボーイズタウンギャングで Can't Take My Eyes Off of You。 本日のゲストは能楽師関西流して方林総一郎さんにお越しいただいております。
ありがとうございます。
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 さあ、そこで林定期のさっきおっしゃってました、
はい、
そうですね、今年1月第1回目ですか。
はい、22年度の第1回目が1月の30日の土曜日、
はい、
お昼の12時から、京都岡崎にあります京都関西会館というところで、
はい、
させていただきます、はい、当日の演目が、養老という曲と天という曲、
はい、
あと、お狂言とか、姉妹と呼ばれる簡単な舞ですね、短い舞が何番かあります。で、先ほど申しました通り最初に解説などがありますので、
は
い、非常に分かりやすくご覧いただけるかと存じます。はい、
そういうことですね。これはチケットはもう、
はい、発売しております。
もうね、発売しておりますね、
はい、お問い合わせ先なんですけども、はい、林定期能楽会、
はい、
電話番号 075-751-8158、
はい、
または、京都関西会館電話番号 075-771-6114、ホームページの方が http://www.kyoto-kanze.jp になっております、
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
全部していただきましてありがとうございます。助かりました。ありがとうございます。
失礼しました。
これ一般前売りは4000円、当日は4500円ということで、
そうですね、
学生さんは2000円で当日が2500円と、
はい、ね、そうです
ね、ということになっております
。はい、
まあこれ定期のはまたこれ第2回が3月、そして6月8月と、
はい、
だいたいまあ三月から2月から三月おきぐらいですかね。
そうなりますね。
そんな感じで、
はい、
2月おきかな、
はい、
なってますけれども、これも本当にこのもう何年続いてるんですか、これ、この定期の。
そうですね、もう
かなり続いてるらしいんですけど。
そうですね、多分 100年近く続いてるんでしょうかね。
これはびっくりしましたね、それ聞いた時は、本当にこれはぜひね、この資料いただきましたんで、
はい、
皆さん行っていただきたいと。
この正午始まりっていうのは、
はい、
12時から始まりますよっていう言い方ですか。
そうです、はい、12時から始まります。
そうそう、で会場が11時20分ぐらいですよ。
ですね。はい。で、12時から解説。引き続き、お能が始まるといった感じですね。
お能じゃないですよ。誰もがいい。誰もがいい。これは、関西海外行くと、書籍とかも売ってますからね。
そうですね。
ロビーに。
はい。
あれ、ちょっと帰り、見た後に、ちょっと帰って帰って勉強しようかな、みたいな。気になったりするんですね。
いいですね。すぐ帰るから。
そうなんですね。
そうですね。
あと、これは、
はい、
どれぐらいの時間やってやるんですか、全部。
そうですね、まあ、全この例えば1月30日でしたら、
はい、
全部でまあ12時に始まって、
はい、
夕方の4時半ごろ終わるんですけども、うんうんうん、例えばお能一番をで、まあ、大体短いものは15分ほど、長いものはまあ2時間半ほどあるんですね。で、今度のその養老という曲、天という曲に関してはともに、 およそ1時間半ほどあります。で、何もこのぶっ続けでやるんじゃないんですね。うん、養老が終わったら一旦役者全員引きます。うん、そして次の、狂言の役者がまた出てくる。
なるほど。
というふうに通しでやるわけじゃなくて、うん、役者が出たり入ったりしておりますね。
うん、なるほど。
いやいやいや、これもね、もう鑑賞させていただくのも一つでございますし、はい、まあ、これ言っていただいて、これもちょっと自分もやってみたいなっていう人が出た場合、
はい、
これはなんか先ほどの教室みたいなものはございますんですか。はい、
そうですね。今の京都市内ででは、はいはい、京都市左京区の新女堂というお寺の近くにある、はい、小京閣という、まあ、私の自宅なんですけども、はい、そこ の, 稽古舞台で、
はい、
お能を教えしているお稽古の教室を開かさせていただいております。はい、で今後、予定といたしましては、はい、今年の4月から、
はい、
亀岡 の,、この杉若和尚のお寺ホッケジで、
ホ
ッケジで、
ホッケジ教室をオープンします。
ホッケジで、この
教室を、
はい、
はい、始めさせていただこうかと思っております。
まあ、
もうぜひ皆さん、
ホッケジ、
この詳細はまた私のホームページにももちろん載せるわけでございますけれども、林さんのところのね、ホームページにも、
さんとこね、
ね、
載
せていただきまして、
はい、
お問い合わせも、まあこれちょっと詳細はまたね、このラジオカフェでも載せたいと思います。
ありがとうございます。
紹介させてください。
お願いします。はい、
ということで、はい、まあいろいろと本当に聞きたいこと山盛りなんですけども、
はい、
まあやっぱりこうもっとこう皆さんがこう身近にね感じていただくような、
そうです ね,
ね、
昔の方も当たり前のようにこう、うん、ご覧いただいてたとこがあるんですけども、やっぱり現代その他に娯楽っていうのがたくさんあるので、どうもこういう古典というものには目を向けていただけないところがあるので、我々が逆にこう歩み寄ろうということで、まあそのさっきも申しました解説書を配ったり解説したりと、一昔前では考えられなかったことをこちらからしております。はい、
それはまあやっぱりいわゆるまあ大先輩方、
はい、
まあそんなに敷居を下げたあかんみたいなことはおっしゃらないんですか。
そうですね。
よく方もおられる。
最初はちょっとまあ、
その世界見張りますな。
そうですね。時間をかけて説得して。
本当ね。本当本
当。苦労されてますからね。
本当もう。いやいや、それは本当にね、悪いことしてるわけでも何でもないのに、はい、やっぱ時代とともにちょっと対応を変えていかなあかんということの試みですもんね。
そうですよね。うん、
それはもうやっぱり必要なことだと思います。どの世界も。
はい。
はい、そしてまたさらにいろんなことを知りたい方は、関税会館のホームページもございますし、関税 .net という関税流のホームページも、
はい、
サイトもあるんですね。
ありますね。はい、はい、
そちらの方にアクセスしていただいて、ちょっと興味を持っていただいて、
はい、
ね、この日本人として、
うん、
その文化を知っていただくということも一つですからね。
はい、
はい、じゃあ私たちは まず林総一郎ファンとして、
はい、そうですね。
ありがとうございます。
黄色い声援を送り続けて。僕、猛虎ちゃいますし、いらんこと言われて
る。猛虎
猛虎って知ってます。
後から教えてください。
あ、そうですか。ガイド刺すな。いやいや、そういうことで。
はい、
今日はお忙しいのか、ありがとうございました。
どうぞ、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、本日のゲストは
能楽師、関税流しで方、林総一郎さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
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 いやいや、しかしね。
はい、
総一郎さんモテますぜ。
モテますでしょうね。
モテますよ、あの声で。
やっぱり
プロポーズされた日には
その道のプロフェッショナルっていうのはやっぱり女性は
そうでしょ、
ちょっときますよね。
そうですよ、あなた。やっぱり職人さんの世界もそうですし、
うん、何かを極めてるっていうのは、
そうそうそう、それはもう本当にもう素晴らしいですよね。
ね
え、うん、羨ましい。本当になんか極めよう。ところでお便りいただいております。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
杉若さん、こんばんは。
こんばんは。
この前の初恋の人からの電話たじたじでしたね。
思い出しました。また
もうびっくりしました。
心臓からも心臓からちゃうわ。口から心臓から、心臓から何でいいんだっていう。
はい、それから、はい、梶田さんの声はクールですね。どんな顔をしているのかな。 毎週火曜日楽しみにしています。本当来年も再来年もずっと続けてくださいね。
ありがとうございます。
ラジオネーム泉ファンミッキーよ
りおっと
ありがとうございます。
泉ちゃんファンでございますよ。
はい、
もう一つ来てますよ。
もう一つ来ました。
皆さんこんばんは。泉ちゃんプリンセス関西お疲れ様でした。
お疲れ様。
思い切って大阪に行ってよかったです。
お
黒いドレスとても素晴らしかったです。
来てましたか。来てましたか。
ラジオネームテイキーさんより
ありがとうございます。
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 テイキーさん豆ですね。
今ありがとうございます。
今は九州に帰ってるんですかね。
そうなんです、
ね。九州から
日帰りで
堂島まで来ました、
はい。
帰りに堂島ロールこうやって買って帰った。並んでるよ堂島ロール。
はい、
すごいですね。ありがたいですね。
ありがとうございます。
もういらんところで駐車場入れたもんですから歩く歩く。場所探す
の。そんな話もあります。
そして
もう一ついいですか、
はい。ありがとうございます。
サッチンさんからなんですけれども、放送前に、10分ほど前からネットラジ、うん、あのラジオが繋がらなくなってしまった、
ね、機械トラブル
ということで、そんな寂しい夜になります、うん、でもネットラジオの前でじっと待つつもりですって来てたんですけれども、
はいはい、
放送中におー繋がったようです。わーいわーい、ありがとうございますというお手紙。
ありがとうございます。
もうステッカーがね最近ちょっと切れてしまいましたんでね、
はい、
これもうステッカーまだ作って、来年度は
作ってくださいよ。
来年度って、まあ、今年明けたので今年スタートしましたので、
はい、
2010年から作り直してですね、
はい、
これはもうあのご投稿いただいたらもうみんなに送っちゃおうかなと。
あ、それいい。
そんなことは一人が考えています。どうですか。そしたら そこに、
はい、
ホームページとかうん、このね周波数を変えたらまた聞いてくれるかもしれません
ね。それでどんどんなんか車とかに貼ってってもらって、
そうそうそう、車で聞くのが一番いいんです。ちゃんと聞けますから、ちゃんと聞けるでおかしいネット以外はね、
はい、
うん、
そうですよね。海田さん
こんなラジオですかね。
不思議です。
ちゃんと聞けます。
ちゃんと聞けます。いやいやいやいや、ということで、
はい、
まああと1月明けて2週目、そして私、
はい、
これもう お便り終わりましたか。
あ、はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まだお待ちしておりますけど、はい、梶田さん、私また来週ちょっと欠席するのでございます。すいません。
楽しいですね。
私も欠席しようも
ない、すいません。もうずっと僕ばっかり欠席してまして申し訳ないんですけど。
どっか行かはるんですか。
ちょっとあの、指令が出まして、
はい、
ちょっとまた調査に入ります。
ピンに、
はい、
ピンに行くそうです。
ピン、
はい。ちょっと今度はちょっと本当に大変なところに来てくるんで、また帰ってきたら報告したいと思いますけれども、はい、すいません。生放送で来週頑張ってください。
お気をつけて行ってきてくださいね。
ありがとうございます。まあまあなんかね、一瞬抜けると本当にね寂しいもんですよ。
私たちも寂しい。
本当かよ。
お年玉ください。
ごめんなさい、忘れました今日。来週、朝来週。ということでこの番組は
京都三条ボンズカフェ。この番組は聖護院八橋総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしました。
京都三条ボンズカフェ、杉岡でした。
泉でした。
ふにゃこでした。
新章でした。
チーン、
おのおちっくんね、
バーン、バコ
おやすみなさい。
おやすみなさい。